続いては大竹紳士交友録、毎週水曜日は秋太郎教授です。お忙しそうです
ね。はい、こんにちは、うん、
今立って喋ってますよ、あ、座った、ゆっくり座りました。秋太郎さんが
柿沢の赤ちゃん、
いや今抱いてますよ。
これは本当にプロデューサー、ほら
ピンクで、ね、
ピンクの
泣いた、泣いた、どうしたどうした、ほら
泣いちゃったよ、
お父さんだよ、
お父さんじゃない
お父さんじゃないの
パパだよ、
パパだって言うなって。あーでももうそんな大きくなってね、6ヶ月ぐらいか、
これ動い、はい、動くと、はい、動くと浮かまるかもしれないですよ、なんか動くと、ちょっと揺らしながら、うん、
ほらこれが、ま、マイクだよ、
知ってるって前一回デビューしてるんだから、生後1ヶ月の時
わかったわかった、はいはい、
かわいいから
断密だ、断密抱いたことないだろ、だって抱けないだろ、
ダンさん抱きますか、
赤ちゃん赤ちゃん、
あのちなみに番組のプロデューサーの柿沢さんのお子さんが今スタジオに来てるんですけど、2度目の番組出演ということになってますね。よし、じゃあ私が抱きましょうか。
いやいや、
うん、首が、首を押さえ、首を、うん、
う
ん、
収まった、
なんで来たろうと収まるんだよ、
もう抱き方の問題じゃ
ないですか、よくわかんないけど、
は
い、
安心すんだよな、
はいはい、
はい、いやいや、はいはい、はいはい、
二度目のご出演です、はい、今お母さんが一人ました、
泣き止むよ、全然泣き止む、
泣き止んでないですね。
いや
だから お母さんがあれで抱き方知らないから横抱きにしちゃったもんだから、うん、子供よ横抱きだと泣き止むんだよ、よくわかんないんで、だから、
普通縦にこう抱き
縦抱きにね、少し縦目に抱くけど、
おっぱいの近く行くとね、うん、泣き止むよね、
はいはい、
いやいや、なかなか顔立ちのし
っかりした、うん、いや綺麗な赤ちゃんですよ ね、
赤ちゃん、おか、ね、
美人美人、
でも赤ちゃん自分では何にもできないんだもんな、ね、当たり前だけど、
だけどうん、もうあれ見てるとなんか柿沢だからな、親はなくても子は育つ感じもするよな、ちょっとな、な、
完璧にする、
うんうん、あ柿沢ガサツだからな、ああ
なんか、うん、うん、おっぱいあげてんのにお酒飲んじゃって、うん、もう赤ちゃんに嫌がれてるとおっぱいギュッと拒絶するらしいよ、やっぱ、うん、お酒飲んでると
酒飲んじゃダメだって言ってるだろまだもう
やめてるって、
はい、ね、はいはい、そんなんで
この赤ちゃん、
もうだからおじいちゃんと孫みたいな番組になって
ちゃ
った
、ね、おじいちゃんと一緒みたいな、
ね、
はい、いやいや、こんな風に赤ちゃんがね、うん、可愛くなるとは僕はもう20代30代40代の時に思わなかった、う
ん、赤ちゃん可愛いですか、
まあ、めっちゃ可愛いよ、う
ん、で自分のお子さんの時はそんなには感じなか
った、そんなには感じないね、大きくなってから可愛いけど、うん、もうなんだかダメだねぐらい、うん、違う生命の入れ変わりを感じるから、
うん、じゃあ今もう愛情が爆発ですね、う
ん
う
ん、今日ベアルクみたいにピンクのおべべ来た赤ちゃんとピンクの
方おじいちゃんと一緒、
あびっくりした、
はいはい、
もう復帰するの柿沢は、
いやわかまだその辺のところまではよくわかんないけどもね、うんうん、
だって名プロデューサーだもん ね、うん、
ね、
いなくちゃ、
ね、
いやだから
あれだね、
抱っこひもでキャキャやりながら来る来るか、まあ全部は
おしんの世界ですね、
う
ん、
もうそうだね、この曲はね、他の曲ではなんか自由な感じがするね、
でも赤ちゃんの泣き声で番組は持つね、ずっと10分間泣かしとけば十分癒されるよ、
ね、番組聞いてるおじいちゃんとかおばあちゃんとかもうみんな心配になっちゃって
何が起きてるんだ、
ね、泣くのが仕事なんだから赤ちゃんは、
そうだね、
いいんだよ、
うん、いやだからあれだよね、あの若い時は自分が抱くとギャーっていうのが怖かったけど、うん、今もう泣くのが仕事だと思うから、あの腕できてギャーギャー泣いても、まあ、まあこれは別にねみたいな感じ、
もう今、うん、そこで抱いてたんだけど、うん、俺が泣いたんギャーギャー、お前の声よりでかいって赤ちゃんの前で
言ってる意味は分かんない
私も分からない、
赤ちゃんだけな、
お前が泣いた、
俺が泣いた、
お前が泣いた、バカか、
お前よりはでかい声出してたら、
で赤ちゃんびっくりして、
あ負けたって顔してた、
ポカーンとしてました
いやいや、だからでもいい、だから動揺しなくなったね、う
ん
う
ん、
泣き声に
好きなんですね、
好きだよ、とかもう4歳ぐらいまでの子はみんな好き、可愛くて、
こいつはでもあれだよね、自分のあれだよね、子供と将棋やってためでやって真剣に任して、子供がいくら泣いても、まあ、絶対負けてやらない
んだよね、そうだよ、当たり前だよそんなのは、 当然だよ、野球のゲームだけどね。でもある日負ける時が来るんだね、うん、
やってきた、
さあやってきたんだよ
負けちゃった。
ファミマの野球、うんうん、いきなり上手くなってびっくりしちゃってる、うん、だからそういう時が来るんだよね、うんうんうん、で今日はもう
無理に負けてあげる必要ないんだ。
ないと思うよ。
そうだね、
皆さんやってんですね、
やってきたね、うんうん、まあそういう意味ではね、う
ん、皆さん子持ちですもんね。
はいはいはい、うん
ね、まあでもね、うん、まだ俺たちの頃の子供との接し方は、うんうん、俺の親父の接し方に近くて、まあもうベタか可愛がりとかしないよね。
そうなんだよ、うん、あの俺も親父の影響あって、そう親父はもうね営業マンだから
話してもくれないぐらいだもん、
親父なんて。そうだよもう、うん、玄関で行ってらっしゃいますとか言わされてたんだから。
ああすごい、ああそうだね、
朝サラリーマンの親父が出てくのにだよ、
一緒に遊ぶなんてことは考えられなかったね、うん、俺たちの時代の親と、う
ん、お出かけとか、
うん、たまにだけど親父が酔っ払って帰ってきて俺の名前呼んでた時、うん、あ親父かわいいなと思ったけど、うん、そのぐらい距離は置かれてたから
距離感がね、うん、今と違うよね、う
ん、今はやっぱりお父さんってね、うん、もっとお父
さん今育児に、うん、あのお父さんが、うんうん参加しなきゃいけない時代だからね、うん、共稼ぎで。
まあそれ今もうみんな共稼ぎだからね。
そうそう、うんうん、そういうのじゃなかったからね、うん、僕
俺たちの時代は稼いでなかったけど、うん、辛い張りだからな、
う
ん、
そうそうそう
稼いでないんだけど、うん、もうそういうのはなんかだから自分のうちで自分が子供の時に育ったその距離感しか自分の子供と距離感ができない、うん、できない、ね、
太田さんちもですか。
私はやっぱり父親に口答えするなんて全く考えられなかったんですけど、うん、私の子供はバンバン私に口答えするんでびっくりしちゃうんですよ。あ親に口答えしてるとか、う
ん、それはあの奥さんがだな、うん、あの尊敬してないから
そういうことですね、反映しちゃうんですよね。そういうこともある
か
も
しれない、ね、そうなんだよ。だから子供にね、うん親父は大事だ大事だって奥さん言わなきゃダメだよね。
そうですね、うん、親神様だって言ってましたもん、うちの母親なんか親ってのは神様だと同じだって言って。
あそこまでやりすぎたからね神様じゃないからね。へ
え、いろんな形がね、まあ
う
ん、あるん
ですよね。
子供を産みたいと思わないダメツは。
無理だよ。
なんで
誰が作るの。
誰が作ったって別に
北野さんなんかすぐ手を挙げますはいって
言
って、
う
ん、いやだちゃんと、うん、あの、うん、子供が欲しけりゃ誰だっていいんだよ男なんて。
そうなんですか、
うん、欲しいとも思わない、
うん、
あじゃあ いろんな生き方があるからね
いろんなペットがもう子供同然いますからね、うん、
まあ今なんかもお前も子供欲しいと思わないのかみたいなのもね、
う
んまあ、今十分セクハラの
材料
だ ね、 だね
でも俺はちゃんとフォローしてるいいよ、いろんな生き方があってね、うん、
それフォローになってない
、ね、いいんですよ、です
まあでもそこまで言われたらもう何にも喋れないからね。
そうそう
俺たちの世代は
本当だよ、
一個一個ね
結婚しないのとかね、
うん、言われたらね、
うん、でもう赤ちゃんの後にね、うん、キャバレーっていういやらしい話をしようかなと思ってんだけど、うん、キャバレーって知ってる、うん、タギさんのね、うん、このキャバレーって本を読んだのね、うん、昔キャバレーっていうのがあってね、うん、俺はあのキャバレーエンパイアって渋谷にあったら、うん、キャバレーでバイトで照明やってたの、うん、ちょうど大竹とかが銀座で出前やってたところ、うん、俺はキャバレーで照明やってたの、うん、23歳の頃
その照明やってたところは遊びに行ったことあって、
へー、う
んものすごいでかいんだよキャバレーって、う
ん、キャバレーってそんなに
かい、もうなんか大きな劇場、
へそこで歌歌ったりする
んですか。歌を歌ったりショーがね、
ショーがある、
30分あるの、
生バンドが入るような
、生バンドが入って
服脱いでくやつですか。
全然普通の歌手が来たり芸人さんが来て、このたけしさんの本では、うん、キャバレーであのケーシー高峰さんとか、うん、男子さんとか来て、はい、こういうネタをやってたっていうのが書かれてある、う
ん
う
んうん、そのあれが本当のお話なんですね、
う
ん、
生々しく面白いんだよ、
う
ん、
今キャバレーってあります
か。ないね、
白いバラが、
まあ、ついこの間まであったけどね、福富太郎さんっていうのがね、ハリウッドっていうのがね
キャバレーを
ですね、まあ、閉まっちゃったね、うん、まあ、銀座にあった
ミラーボールね、キャバレーといえばね、
あそう
そのまあまあ、ミラーボールでキラキラ、まあまあ、キラキラ回ってるじゃないか、まあ
ね、回ってるわね、
うんうん、でも俺はちょうどバイトしてた頃、うん、 大人たちはもう俺も大人になったけど、うん、何が楽しいんだろうと、うん、思いながら女性と話して、うんうんうん、ショーを見てて、うん、まあ俺も芝居とかなんかで俺が一生懸命だから、うん、こういうとこで遊んでる人たちはなんだろうなと思いながら見てた、う
ん
う
ん、不
思議だったんだけど、
まあ接待もね当時は盛んだから、
う
ん、
そうそうそう、
まあ、接待っていうのもあったんだけど、
ね、
そうじゃなくて女の子目当てに口説きに来る、ね、口説いてなんとかなると思って
る、そうで演歌が生まれるね、うん、そうそうそう、そういう時代
ジャスミンちゃんを口説きに行ったんですよ、
うんう
ん
う
ん、
あ
だから、うん、そういう女の子を口説こうとしてる時にね、うん、俺たちみたいな芸人が出てて、うん、ちゃんちゃらんちゃやっちゃなんちゃなっちゃなんちゃなみたいなこと言って、はい、音楽かかって、はい、コントとかいろんなこと始めちゃうわけよ、うん、すると客としては、
はい、
その間女口説けなくなるわけよ
見ちゃうから、う
ん、でもすごい人もでもケイシーさんなんか生で見れたら嬉しかったろう、うんうん、
でもそれは、ね、いやいや相乗効果で盛り上がるんじゃないですかね、うん、
あと黒い服着た人がいっぱいいて怖いんだよ、
な
ん
か黒い服着た人
キャバレって、
うん、
黒い服着た。
触ったら怒るんですか？
もうそう睨みを聞かしてる人とかいるんだよ。
お前どういう立場で参加して？黒い服着た人はなんか女の人が、まあまあ、ライターつけると遠くから、
まあ、いらっしゃいませんとか、
お
願いしますってライターつけた人と。
だからこういうこのね、たけしさんの方もその黒い服を着てる人の、うんうんうん、ヤクザっぽい人の理不尽さとか、
うん、
縦線としてはね、うん、君丸さん、綾小路、
うん、
君まおるさんがこう売れない頃から売れていくまでのが、うんうん、縦筋になってるのこの方は、だからほとんど君まおるさんの
話、君まおるヒストリーなわけですね。
でもそうなってるんだけど、うん、売れたい売れたいってずっと君まおるさんが思ってて、
うん、
でもうテレビでいろんな芸人が出てね、
どんどん出てくるね、うん、当時はね、
なんか虚しくて羨ましくて、
うんうん、
で実際に売れた時にまたこれが虚しいみたいな、うん、これはたけしさん自分の意見だろうね、うん、これ
虚しい、売れても虚しい、
なんか、
うん、
とことん売れた時自分は何をやってきたんだろうって感じは多分芸人だったら分かるね、売れない頃のが楽しかったんじゃないかなっていうニュアンスさえある、
感じます、
感じる、俺は売れてないから分かんないけど全然、うん、売れた時の感じはなんだその目は、
まあ売れたじゃないですか、
いやいや俺たちなんか売れたっていうのはもうたけしさんとかさんまさんとかレベルが違うよ、大竹とか一応入れて名
前入れなくてい
い、
俺だって売れたなんて思ってねえ別に
ね、
うん、
だから分かんないんだよ、でそこのショーでね、俺はトランポリンのショーっていうのを見て実際に見たんだけどね、うんうん、この本の中にも書かれてるんだけど、
う
ん、
トランポリン、
うん、トランポリンやっててね、うん、お客がね、うん、俺にも痩せろって出てくるんだよ、
うんうん、トランポリンやらせ
ろ、こけたりね、うん、トランポリンの穴に首突っ込んだり、うん、で結局それ桜なんだよ
あ、そういう風になってるんだね、
ここでお時間です、
はい、
また来週もよろしくお願いします、うん、明日のこの時間は八ツ井一郎さんの登場です、お知らせの後は交通情報です。